こんにちは、はるです。
みやです。
テイクミーハイヤーは私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい
はい。
さあハイヤー、はい、あ、私かぶっちゃった。
はい、
6号目がね、出ましたね。
はい、ついに出ましたし、うん、気づいてる人もいるかもしれないけど、
うん、
昨日と一昨日も配信があったんですよ、
うん、はい
はい。
フォローしてた人には通知がいっていると思います。
そっか、
はい
ね、あの初めて紙面と連動した企画っていうことで、
うん、
チャットウィズアスバディ、
うん、
体のバディね、
うんうん、
ボディかっていう企画が、うん、ありまして、うんうん、で初めてのゲストに角青嵐さんにね、
うん、
お越しいただいた回が前編後編と上がっていますので、
うん、
そちらもねぜひ聞いてほしいなって思ってます、
うんうん、
そう
本当に楽しい回だったね、あの回もね。
ね、
うん、
ちょっといつもよりね、だからちょっと長めだね、うん、取材も兼ねてやってたからね、
うんうんうん、そう長いけど、みんなゆっくりなのか分かんない、一気に聞いちゃうのか分かんないけど聞いてほしいですね。
そうだね、
うん、
まあ、今回、まあ、ハイヤー5年ぶりに出したってことで、
うん、
結構その、まあ、下着ブランドヒープと一緒に作ってるから、うんうん、まあ、体にまつわる話っていうのは、
うん、
まあ、こう自然と盛り込まれていった、
うん、そうだね、
気がしてて、でもなんかそのボディポジティブみたいな文脈にあんまりなりたくなかったのよね、
うんうんうん、
なんかこう全ての体はすごい美しくてみんな完璧っていう感じのメッセージよりかは、なんかこの体の体を受け入れられないとか、
うん、
こう体のままならない感じとか、
うん、
そういうものも含めてこう生きていくかみたいなことを冊子をこう通して感じてもらえたらいいかなって、なんかそれはまあチームとか私とかの体に対しての向き合い方、
うん、
もちろんチームのメンバーでねみんな違ったりするんだけど、なんかこう最初からこう完璧で美しいものを求めてるっていうよりかは、なんかこういろいろ作りながら実験していくっていう感じでやってましたね、
うんうんうん、
そうだから角さんのインタビュー紙面上ではこう取材のテキストとして載ってて、うん、で音声ではあれだね、いつものコントリビューターの回みたいな感じで聞いてもらえるものになってるので、うん、
ね、
まあ、文字苦手みたいなさ子もいると思うのね、
うん、
そうだからそういう子はぜひ音声おすすめだし、あとやっぱり紙面上にこう載せきれないものとかもたくさんあって、お話の中で、
いや、そうね、
でそれはね音声聞いてもらえると角さんのパーソナリティとかすごい素敵な人なんだけど、その感じがやっぱ音声で伝わるなっていう気がしてて、
うん
うん、優しい語り口調だったりとか、
うん、
だからどっちもね楽しんでほしいなって思ってます正直。
はい、
うん、
笑い声とかさ紙面とかだとさ「わら」とかにしかならないけどさ、
そうだ、ね、
こんな感じで笑ってたんだとかもさ、
うん、
なんか、まあ、声のトーンとかも当たり前にそうだけど、
うん、
それが分かるようにできるのってすごいいいなと私は思った。
あ、どっちもあるみたいなことが、
う
ん、
そう
そうだね。
え、これって、うん、なんていうの、じゃ自分がもしモヤモヤしてるようなところがさ紙面上にもしあったとして、これってどういうことだろうって思った時に、
うん、
声で聞いたらすんなり分かったみたいなこととかって、なんだろう、別にこのハイヤーだけじゃなくて結構あるなって思ってて。
そうね、そうだね、うん、なんか、
うん、そう思った、
うん、やっぱ文字だけで、うん、言葉ってすごいなって思うんだけど、
うん、
なんかその音声言葉の書き言葉からはみ出たニュアンスみたいなね、
うんうん、
ものは絶対あるなって思うから、
うん、
そう角さんは看護師、
うん、
アーティスト、ファッションデザイナーってい こう3つの肩書きを持ってる方なんだけどね、
うんうん、
その、まあ、それぞれの肩書きというか職業からの視点、
うん、
体だったりとかこう気持ちとかね、
うん、
なんかその職業ごとに それを眼差す視点がちょっと違ったりとか、まあ、そこで乖離してるとかね、そういう話すごい楽しくて、もうめっちゃいろんな話したのよね、
うん、
で、あのおばあ様が園さんの制作におけるミューズなの、
うん、
でだからハイヤーには園さんのね制作された服をまとったおばあ様の写真、うん、園さん撮影のものも載せさせてもらったので、
マジで
これはマジで、
うん、
あのねちょうど冊子のね、まあ、後半あたりなんだけど、
うん
うん、結構私的には体感真ん中あたりにいて、もうすごいねパワーを放ってるから、
うん、
その写真とかも見てほしいし、そうだね、あと、まあ、企画の一番初めに撮影したもので言ったら、うん、多分2022年に撮影した蘭ゆき蘭、
うん、これ本当に2022年なのやばくない、本当かみたいな気持ちになる。2022
年だよね、
うん、
そうなんかまだ2022年ってさ、コロナ禍
なんか終わってんだけど終わってないんだよなみたいな時だったよね。なんかコロナ禍ってさ、ね、すごい長い括りでされるけどさ、
そうなんだよ、ね、
いろんなフェーズあったじゃん。
だからもうあの、まあ、撮影とかもできたし、うん、
でも
この後だって撮影の後さ銭湯とかも行ったじゃん。
行った。
だからなんかまあそういうことはしてたけど、でもやっぱまだまだ
マスクとかをさ外せなかった時だよね。マスク
多分まだしてる人いっぱいいるって感じだよね、
うん、あれって急にあのフェーズ来たよね、
うん、撮るみたいな、
そうそうそうそう、
でも撮っていいみたいなさ、
うん、
もう国がさ
なった
じゃん、
うん、
まあ、だからそれまではみんなすごいちゃんとつけてたじゃん、
うんう
ん、そうで、まあ2022年の12月末ね、
うん、
に撮影したエディトリアルが結構そのハイヤーの今回の、うん、結構ベース、まあ、ヒープに関してもさ、うんうん、やっぱアイテムのこうカラーバリエーションとかも割とこのエディトリアルからインスピレーションを受けてたりするっていう最初の大事な撮影があったんだけど、
うん、
これはあの私の地元でね
元
撮りましたね、
うん、
地元って言っていいのか分かんないけど、まあ、私が中学校と小学校をちょっと過ごした実家がある、ね、場所の近くで、モデルのゆきちゃん、ベニアゆきちゃんが自分で作った衣装をねまとって、こうあとアベノマスクをね、
うん、
燃やしたり、
うんうん、
まあ、とにかくあのもう全部走って振り落としたいみたいな話をしてたんだよね、
うん、してたね。
なんか私とベニがご飯久々に行った時かな、
うんうん、
そうなんかもう停滞してたからやっぱ、
うんうん、
動きがそれをもう振り払いたいみたいな気持ちで、じゃあ一緒に撮影しようみたいになって、
うんうん、
で考えた企画だったんだけど、うん、まあ、ランローラランっていう90年代のドイツの映画があって、そのベルリン舞台にしてる映画なんだけど、その映画を一緒に見たんだよね、
うん、
そうで、すごいトリッピーな映画で、あの、まあ、主人公のローラっていう女の子がパートナーの借金を返済するためにベルリン中を駆け回ってこうお金集めてね、
うん、
彼を助けようとするっていう物語なんだけど、なんかその何度も何度も同じシーンがループされるのね、
うん、
で少しずつローラの選択によって未来が変わっていく、
うん、
ローラの選択だけじゃなくて、そのローラを取り巻くこう街の人たちのちょっとした動きでその未来が変わっていくみたいな感じなんだけど、
うん
うん、まあ、なんかそのもう結構この絶望的な世の中の中で少しの考え方だったりとか行動の、うん、あの差というか、
うん、
意思を持った選択とかで自分たちの未来はでもやっぱり確かに変わっていくみたい なんかそういう、うん、それがいいことばっかりの変化ではないかもしれないけど、なんだろう、変えていくことができるみたいな、
そう、ね、
なんかそこ、
うん、
その映画のその勢いとかそういう部分にすごい惹かれて、みんなでこれをじゃあオマージュして撮影しようみたいななってだね。でゆきちゃんがニットでね服を作って、
うん、
って感じで撮影したんですよ。これミエが写真を撮ってくれたんだけど、
うん、
ね、
すごかったね。やっちゃうって言って、やっちゃおうよって言って、勢い、
結構勢いだった、うん、でもなんかこういう、まあ、ハイヤーってもともとなんかどういうふうに始まるかっていうと、割と冊子全体の方針が決まってからスタートするっていうよりかは、一つのエディトリアルから冊子の流れというかが作られることがすごく多くて、
うんうん、
まあ今回イッシュナンバー6だとやっぱこの企画がその一つエンジンかけたかなっていう気はしますね、
うん、
まあこっから2022年末だから、こっからまあ結構時間は経ったんだけど、でまあベースにはあったなっていう、
うん、
うん、ゆきちゃんめちゃめちゃね、冬なのに12月だよね、
うん、寒かったよ、
そうタンクトップみたいな衣装でもう駆け回ってくれて、で寒すぎてみんなでその後戦闘行ったよね、
うん、凍えてたみんな、
そうそう、あそうだね、だからまあなんか割とタイムラグっていうか、うん、全部が今年作った、
うんうん、
撮影した企画とかではなくって、割と時間軸がね、
うん、
あるかもしれない ね、
そう
考えると、
うん、
そう、この冊子を印刷してくれた藤原印刷、
うん、
藤原印刷さんの代表の藤原愛子さんにインタビューしたりもしたんだけど、
うんうん、
まあ、私たちハグでオリジナルコンテンツとしてこう、まあ、工場見学に行ってね、
うん、
でそれをものづくりの裏側ということで皆さんにこう完成したものだけじゃなくって裏側どうなってるんだろうっていうところを含めてこうお見せする機会があるっていうのは、
うん、
なんかもしかしたら私たちの一つ特徴的というか、なんかこうやっていけることかもしれないねっていうところから始まった企画だったんだけど、そこで初めての、取材を藤原印刷さんにさせてもらって、うん、でその映像もね、このインタビューの終わりに QR コード入れて見れるようになってるんだけど、
うん、
そう、その時に愛子さんに取材させてもらったりもねして、
そう、
それが今回掲載されてます、
うん、なんか本当にこういう話って残さないと残んないっていうのをさ、なんて言うんだろう、ハイヤーを作りながらさ、他のお仕事で雑誌見る機会が、うん、あったりとかさ、で昔のアーカイブとか見せてもらって、これってここに存在してなかったりも私たち見ることなかったよねって言ってさ、そのハイヤーを制作した瞬間があったじゃん、その時間が、
そう、そう思う、なんか私よく思うのが、うん、ネットでそのちょっと有名な人とか検索して、
うん、
インタビューとか出てくるけど、
うんうん、
でもまあ言うでその本数とかもさ、うん、そんなにだし、
うん、
ましてやそういう企業の一人の社員とか、
うんうん、
まあ、印刷会社の社長の話とかって、うん、まあ、本当にないわけ、別に、
うんうん、
別にないんだよね、
うん、
なんか何でもネットってあるように思っちゃうんだけど、ないのよ、
うん、
って思うことよくあるの、
そうだね、
うん、
うん、わかるわかる、
でもなんか雑誌だとやっぱり割と編集者の視点で普段は表に出てこないような人の話が見れたりとか、
うん、
そういう機会って多分本当に紙の媒体の方が多いから、
うん
うん、そうだね、宮が言った通りやっぱ自分たちがこの人の話を残しておきたいみたいなことを自由にこう記録できるっていうのがすごくやっぱハイヤーのいいところでもあるなと思ってて、
うん、
そう、藤原愛子さんのお母様が立ち上げた会社なんだけど、うん、藤原印刷って、でそれからこうファミリーで代々ね、
うん、
継いで続いている印刷会社さんなんだけど、まあ、藤原愛子さんのお母様がタイピストの方で、まあ、当時はね、
うん、
珍しいキャリアウーマン、うん、
バリキャリだったってことだよ ね、うん、
おっしゃってたよね、
うん、
マジでずっと仕事してて、うん、どっちかって言ったらやっぱ社長のイメージが強いっていうふうにおっしゃってたけど、うんうん、そう、まあ、当時そうやって小さい部屋から始まったね、うん、タイピストの方の活動が今ここまで 大きくなって、
うん、
で私たちの冊子もこうやって刷られててみたいな、
うんうん、
なんかその受け継ぐみたいな受け継がれていくもの、
うん、
みたいなこともすごく今回作ってる中で考えてた。やっぱなんか残すこととか受け継ぐこと、うんうん、でなんかそれって多分もう超でかいレガシーみたいなものも大事だけど、
うん
うん、やっぱなんか一人の個人が大事にしてた些細なものみたいなことも、
うん、
同じくらい大事。
そう、ね、
残して継承していく上で、
うんうん、
っていう風になんかすごく思って、その松野さんがおばあさまと過ごした時間だったりとか、うん
うん、
私がまあハイヤーを、まあ、一番最初に作ったハイヤーの前身みたいなものは高校生の時のジンだったんだけど、
うん、
なんかそれをものすごく応援してくれて、作り続けた方がいいって言ってくれた私とおばあちゃんの関係とか、
うん、
なんかそうだね、そういうとても個人的な話とか、うーん、を一緒にやっぱ残したいっていう気持ちで継いでいくみたいな、うんうん、なんか新しい、これは私の中の多分課題みたいな感じなのかもしれないんだけど、
うん、
なんかこう何を残して次にバトンタッチしていきたいのかみたいなことはすごい考えてて、うんうん、なんかそこに明確な答えがあるってわけじゃないんだけど、うん、なんかそういうこともちょっと意識しながら今回は作った気がする。
うん、
宮、うん、印象に残ってるやつある？
印象ね、なんか別に選べないかも、
うん、
やっぱそうね、6号目が出るかどうかみたいなところから始まってるから、この5年間が、
うん、そうだね、そう、うん、5年間の間にさ出してはなかったけど、ハイヤーいつ出すんだよっていう話はずっとあったし、
うん、
で多分私もミヤもずっと忘れてはないわけね、
うんうん、
ハイヤー作らないなとなとか
うん、うん、
作りたいなとか、
うんうん、
なんか次どうなんのかなみたいなのは多分本当にもう仕事しながらもずっとあったはあったよね、
うん、あったね、
うん、
まあ、だからそれこそ、あ、編集長いつぐらいの感じですかみたいな感じでお問い合わせしてる時もあったんだけど、
ありましたよね、
お問い合わせやめた瞬間とかもあったし、うんうん、やるって言われても、うん、
本当、まあ、本当かなみたいなね
本当みたいな感じずっと思ってて、うん、で今やっぱこうして出せたことがとても嬉しい、
まあ、そもそもがね、
って感じすごく、うん、なんかまだやっぱ自分がそれを振り返るフェーズにはまだ
まだ行ってない
よね。って感じ。
わかるわかる。私も今目の前にこうやって冊子を持って見てるけど、
うんうん、
なんかまだやっぱり分離できてないというか、
うんうん、
冊子とどうしてもちょっとまだ一体化してるっていうか、うん、なんか客観的に見れてない部分はすごいあるなっていう、
う
ん、気はしてるんだけど、でもまあなんか私たちが結構今までとすごい違うところで言ったら、
うん、
多分その結構かたくなに広告を入れることを避けてきたっていうマガジンでもあるんだけど、うん、でもなんかその中で自分たちが新しいこうブランド、ヒープっていうブランドを立ち上げて、
うん、
なんかそのコンセプトマガジンとしてもやっていくみたいなところはやっぱりすごく、なんだろう、マガジンとして新しい挑戦でもあるなっていうのは思っていて、
うんうん、
なんかでもそこが当時作っていた頃の、
うん、
なんだろう、こうブランドとか企業のあり方と今のこう令和になってからの、
うんう
ん、理想像みたいなのって多分私の中でも変わってるし、みんなの中でも変わってて、でもちろん企業側も今までとは一緒ではいけないんだっていうのが分かってる状態だと思ってて、
うん、
だからその雑誌の中に広告が入ってくることで、その広告のあり方、
うん、
このマガジンのあり方っていうのがこう変化はしたけど、それが自然に受け入れられるこう状態に、
うん、
環境になってる 気がしてる、
うんうんうん
うん、もしかしたら昔だったらやっぱこういう、まあ、ブランドのコンセプトブック的なことって、
うん、
なんかこうどっか違和感があったな、まあ、どうせそのなんだろうね商品売るためでしょみたいなね、
うんうん、
ところにしかもしかしたらなんか思えなかったかもしれないけど、なんかこういうふうにこうやっぱブランドとかも今すごく物語が大事だと思うんだよ ね選ばれることにおいて、うんうん、もう商品であふれ返ってるし、
うん、
なんで自分がそれを選びたいのか、
うん、
とか精神とか誰がどういう気持ちで作ってるとか、なんかそういうところがやっぱあってこそだし、それをどう伝えるかみたいなのが多分今後すごくあの活動やっていく上で大事になってくるんだろうなと思って、うん、そうだね、
うん、
まあ、だからマガジンはやっててよかったなってすごい思った。
はい、
うん、
ありがとうございます
ね、
おばあもありがとうみたいな気持ち、
本当だよね。しかもポッドキャストもありがとうだよね。
そうだね、
だから本当にさ、なんだろう、うちらってもともとそうなんだけど、なんかあんまりこう大きなものの力を借りるっていうのはやり方が分かんなかったじゃん、
うんうん、
だから本当に なんていうの全部なんか全部 DIY みたいなさ、
うんうん、
ところあるじゃないですか。
そうだね、
そう、
良くも悪くもね、
良くも悪くもなの、ね、本当にこれは、うん、これはうちらがいいって思ってるだけじゃないの本当に、
う
ん、良くも悪くもなのね。
いや、そんな悪くも良くもみたいな感じでもあるもはや。
あの良くも悪くも悪くもみたいな。
どちらかというと悪いかもみたいな。
うんうん、やっぱりこう体力だったりね、うん、お金だったりとかね、
有限だからね、
なんかそうそうそう有限だし、でもだからこそ自分たちでやっちゃうみたいな、なんかこうループみたいなね、うん、とこあるんだけど、なんだっけ、私なんて言ってたっけ。
ポッドキャストやっててよかったって
言った。あ、そうそうそうそう、だから本当にこう自分たちがこう今すぐにでも始められることを、
うん、
やれることをやって、それをなんか続けてきたことっていうことになんか自分にすごい感謝してる。
おめでとう、
ね、
いいよ
そうい
いじゃん、
うん、
そうだね、
うん、なんかやっぱそのなんて言うんだろうね、今自分に手に入らないもの、
うん、
を一生懸命掴もうとするんじゃなくて、
うんうん、
今あるものでできる限りのことをやって楽しもうとした姿勢が正しかったんだなって、
うん、よかったよかったです
いうことはあるので、
うんうんうんうん、
だからまあ少なくとも私はこういうふうに思えてるから、
うん、
もし今何か自分にすごくないとか思ってる人がいたら、なんか一旦やっぱあるものとか、
うん、
そばにいてくれてる人と何をしたら楽しいかとか、
うん、
なんかそういう風な 見方、
うん、
ができたら多分すごくいいものも待ってるじゃないかと思ったりしますね、うん、
ハイヤー的な考え方ですね。
とてもハイヤー的思考です
ね、うんうんこう下げない上げてくっていうめちゃくちゃ大事だと思う。
そうだね、うん、やっぱなんかまあもちろんさ、やっぱ仕事したりとか、
はい、
活動してるとさ、もっとこうしたいとかこうなりたいとか、うんうん、売れたいとかさあるんだけど、もちろん、
うん、
あるよもちろんね、
うん、
ハイヤーしたいよ私も、
うん、
でも、うん、そうだね、やっぱうん、なんかそこばっかり見てってもしょうがないよなっていうのは、
うん
まあ、今回の制作の間とかヒープの準備してる時めっちゃ感じたね、
うん
うん、なんか本当にだから何度もさ SNS でも言ってるけど、
うん、
マジでまたスタートラインに立った気分。
いや、
うん、
そうね、
うん、
うん、それは本当にそう思う、
ね、
ていうかなんだろう、こういう成果物何物
うん、
物を作ることの難しさというか実感とかも含めてなんだけどさ、
うん、
すごいなんか自分のその気持ちみたいなのってどこにあるんだろうみたいなのとかはちょっと最近考えた。
自分の気持ち、
うん、あ、いや別に全然あの実感がないですみたいな、そういうだけの話なんだけど、
うん、
なんか うーん、習い事の発表会とかってさ、うん、本番のその発表会があるわけじゃん、
うん、
発表会に向けて練習して、
うん、
それをうまく演奏してそれを見てもらって上手だったねとか、
うん、
何々だったねみたいなのがつくじゃん、うんうんうん、でそこでまあ一旦その日は終わってまたそこから練習を始めるみたいな感じだけど、うん、やっぱ発表の場ではあるけどこれって発表会じゃないじゃん。
そう
だね、マガジンとかそういう作品とかって、
うんうんうん、
作ってやっとそこに完成したものがあって見てもらう人もいるんだけどそこにまだ全然時間もかかるし、
うん、
なんだろうそこから何かなんだろう見てもらった人からなんだろう、まあ、声をいただくというか、
うん、
こう思ったよとかそこに対しての対話みたいなのってまたそこからやっと始められるところだなとか。
そうだね、そうだね、特にやっぱ読み物とかってそうかもしれないね。
マガジンとかっていうものは出してやっと人の目に触れられて中身に関して話ができてだけど長く残すっていうところを前提として考えられてるものというか、
うん、
なんか別にこれの話をめちゃくちゃ今したいっていうよりもしかしたらなんかわかんないまた先の未来でこれに関して振り返る瞬間っていうのがやっと訪れるのかなみたいなとかをすごく思ったりする。なんかだから音楽とかもそうかもしれないけど、うん、曲を作るまでの工程とかってすごい大変だけど出してやっと聴いてもらえるみたいな完成して
そうだ、ね、
アルバムができてみたいな。
あでもなんかそれで言うと、
うんうん、
そのハイヤーがこう下着みたいなものを作ってることってすごいいいことだと思ったのね、
うんうんうん、
それってあの時間の話で、
うん、
なんかその私たちがマガジンしかやってなかった時って、うん、時間軸がすごくこうなんて言うんだろうね長い、
うん、
引き延ばされた感じがするというか、
うんうんうん
まあ、その制作過程をみんなにはこう見せれないっていうことと、
うん
まあ、そのミヤが言ったようにそれがこうみんなに手に渡った後の、
うん、
それが浸透していく時間とか、
うん
だから全てにおいてものすごく長いの時間が
そう、ね、
マガジンって、
うんうん、
でもそこでうちらが下着っていうプロダクトを作り始めたことによって下着ってさやっぱり消耗品でもあるから、
うんうん、
あのなんだろう買い替える頻度とかが、
うんうん、
服とかよりはやっぱ短かったりする
そうだ、ね、
っていうところでも、
うん、
なんだろうその半年に1回は必ずやっぱ新しいさ、
うんうん、
メッセージを伝えられたりとか、
うん、
あとはその毎日着るみたいなところで、
うん、
下着って登場する回数が増える
そうだ、ね、
みんなにこう関わる回数が増えるじゃん、
うん、
みたいなところでなんかそのいろんな時間軸を作れたこと、
うんうん、
であとこのポッドキャストがある、
うん、
でポッドキャストってさもううちらその日に撮ってその日に出したりするじゃん、
うんうん、
だからもう今日の話じゃん
そこ
にこうタイムラグがあんまりないっていうかさ、
うんうん、
とかいうのもなんかその三本軸みたいな今、
うんうん、
みんなと関わる時間の種類が増えたことっていうのが私的にはすごく嬉しいしなんかこの活動がもしかしたらうまくいくかもしれないって思ったなんかこう結構ポイントなんだよね、
うん、
そのまあ言ったら関わる時間増えるっていう普通に、
うんうん、そうだね、
うん、
いや本当に下着作りたいって言われた時に、
うん、
全く反対する気持ちにならないというか別に反対する人じゃないんだけど私は
、うん、あいいね、まあ、一回立ち止まる役だもん、
ね、そう石橋叩き割ってるからやっぱりいつだってねだから叩き割ってたものもあったけど、うん、下着に関してはずっとやっぱ春さんが体の話とか性の話とかをなんだろうまあ、別にみんな聞いてっていう姿勢でもなく、まあ、自分がこういうふうに思ったっていうことを、まあ、真摯にずっと伝えてきていたっていうのはみんながずっと見てたものだったと思うしその人が作ってくれる下着を着てる人類をあのこの世にいるって思えることとかってすごいワクワクするなって初めて聞いた時はなんかぼんやりだけど、うん、あ大丈夫ってすごい思った
から、ね、なんかあごめん、
うん、
マガジンとかってさ、
ね、
って
うん、
割とみんなにとって、まあ、私にとってはタイムカプセルだったの、
うん、
昔は、
うん、そうだよね、
うん、いつか誰かが発掘して、
うん、
こんな人たちがいたんだって思ったら面白いとか思ってたんだけど、
うんうんうん、
やっぱりこうパムと一緒にコラボするようになったりとか、うん、ヒープでアイテム作るようになって、
うん、
すごく面白いのはみんながそれを着るみたいなこと、
うんうんうん、
なんか身にまとうみたいなのってやっぱすごい特別 で、
うんうん、
で特にそれがまあ下着みたいなすごい肌に近いところにこういる、
うん、
なんか本当いるみたいな、なんかあるみたいな、すごくみんなの人生になんか帯同してるみたいなさ、
うんうんうん、
そこの感覚っていうのは作っててもやっぱすごい面白いし、
あ、そうだね、相当近いよね、うん、前とそのなんだろう、ハイヤーをお守りみたいに持ち運んでくれてる子がいるとか、なんていうの、うん、持って外に出かけてる子がいるとかもすごい嬉しいみたいな話はあったけど、それってやっぱすっごい嬉しいけど、やっぱなんだろう、下着とはさまた距離がちょっとだけあるというか、うん、まあ、これが別に悪い距離とかっていうことじゃないんだけど、なんか、うん、ちゃんと衣服としていろんなところに連れて行ってもらえたり、それぞれの思い出とともに過ごせるアイテムだよなって思うのは、
うん、
超嬉しいって思う。
なんかさ、うん、そう、でも本当にマガジンだけを作ってた時とはマジでなんか違う感覚なのね、うんうん、なんか知らない、自分は体験したことないけど、
うん、
ない記憶がすごいいっぱいあるみたいな感じで、
うん
うん、みんなが SNS とかでさ、うんうん、どこどこに来てったとか、
うんうんうん、
あ、こんな風に来て組み合わせて来てくれてるんだとか、うんうん、あ、こういうメイクと合わせるんだとかさ、うんうん、なんかそういうのをたくさんこう見ていくうちに、
うん、
ない記憶みたいなものがどんどん蓄積されてくる、私の中に、うんうん、それの感覚がすごい面白い。
それぞれの魂の記憶交換みたいな感じだよね、
うん、面白いね、すごい、
うん、だからなんだろう、別に下着を買え買えっていうこともないんだけど、うん、もし買ってくれて気に入ってくれていろんなところに着ていったら、それはすごい教えてほしいなと思うし、はい、遠慮なく皆さん SNS などで、
そうですね、
ぜひぜひシェアしてください、
うん、そう、なんか今はさ、うん、ちょっとまだ私たちもあんまりいろんな方の着画とかを撮影できてないんだけど、
うん、
そうだね、今日早速ね、
はい、
あのいろんなガールズたちが来てるところを撮影しに行く予定とかもあるので、うん、なんかそういうね、あの写真とかもね、楽しみにしててほしいなって思ってます、
うん、はい、あともうこれ何回も言ってるけど、この前のインスタライブでもおはるがやったから言うけど、本当はあのメンズが着れるものも用意してますから、
う
ん、皆さん、
あ、そうなの、
準備中ですから、
うちらのポッドキャストってね、多分ね 30% くらいかな、
うん、
あのね、
うん、
メンズ、
そうなの、
聞いてくれてるっぽいんですよね、
嬉しい
嬉しい、
うん、いや別にジェンダー関係ないんですけど、聞いてくれてて嬉しいよね。でもなんかやっぱ
さ、うちらひたすら女たちがさ、
いやいや
語ってるから、
うんうん、
やっぱリスナーの子たちもさ、女の子圧倒的に多いんだけど、
うん、
でもやっぱその中でもね、
うん、
聞いてくれてるのは嬉しいしね、
めっちゃ嬉しい、
そう、
めっちゃ嬉しいよ、
そうなんです、
ありがとうございます、
ありがとう、ありがとう、
ありがとう、ありがとう、いやいや、そうだね、はい、いやー、やっと出ましたので皆さん、
はい、まあまあ、こんな感じでね、私たちもまだこう、うん、あんまり自分たちとマガジンを切り離せてなくって、
うん
うん、客観視できない部分も結構あるんだけど、
だけど
みんなぜひね、
うん、
ゆっくり手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
うん、嬉しいです、
はい、あの、あ、そうだ、うん、
はいはい、
そう、ちょっとあの、まあ、システム上のね、
うん、
今あれでもうすぐヒープのあのサイトからもハイヤー購入できるようになりますので、
うんうん、
今はねハイヤーのページでハイヤー、ヒープのページでヒープしか買えないんだけど、
うん、
まあ、今月中にはね、
うん、
多分あのヒープの場所からどちらもね買えるようになると思うので、はい、
あ、もう一個もう一個、
何、
ちょっと正直それよりそれよりとかじゃないよ、比べるもんじゃないわあのね、
それよりって言われたんだけど、
ごめんごめん、リスナーがさ、
うん、
日本以外にもたくさんたくさんなのかな、わかんないけどいらっしゃるんですね、
はい、
でもしヒープの指摘日本でしか買えないって思ってるかもしれない、そこのあなた、なんと海外配送対応しております。
そうなんだよ
ヒープちゃん、
そう、
送れますからぜひね、
はい、インターナショナルシッピングやっておりますので、
うんうん、
ぜひね、今は日本にいないよっていう方もよかったらお買い物してみてください、
はい、
はい、ではそんな感じで
3
日連続配信してまいりました、
うん、まいりました、
ハイヤーウィークなので、
ハイヤーウィーク
でも3日やってたのに全然告知してなかったから、どんどんやっていこうね。
やっていきます。ハイヤーウィークなので。
ハイヤーウィークなので
だからハイヤーウィークまだまだ続くよね、うちらね、これね。
あ、そうだっけ。
いや、勘定違う違う、実際に出るものはないけど、うん、うちらの中でのハイヤーウィークは続くから、うん、告知いっぱいするから、みんなも
そういうことか。
あ、やばい、投稿してないみたいな、なんか分かんないけど、私とかってイベントとか行くとそういう風になっちゃうのね。分かる。
え、イベントの投稿してないみたいな。
そうだって、それで言ったら私は全然まだあそこで取り残されてる、サバ会の時から。
そっかそっか。 それもまだしたいんだもんね。
とかもあるし、うん、全然みんなその辺のタイムラグ、いつでもウェルカムでございますので。
そうだね、はい、あと、私たちのサバ会は、
うん、
また多分来月かな、
うんうん、
やる予定ですので。
予定です。
まあ、前回来れなかった方とか、
うん、
ちょっとね、どんなイベントかわからなくて行きづらいなって思ってた方とかも、うん、ぜひまた応募して、
はい、
サワ会来てくれたら嬉しいです。
はい、
うん、
うちらすごいね、めちゃくちゃオープンじゃない。
何、
みんなに来てっていうのさ、毎週毎月みたいな感じになってて、いいね。
いや、そうだよね、うん、いや、なんかそれがすごく大事だなと思って、やっぱ下着みたいなものって試着したい人もね、
うん
う
ん、
多いだろうし、そう、あとはやっぱこう安心しておしゃべりできる、
うん、
まあ、私ずっと昔から保健室やりたいとか言ってたけど、
そうだね、
まあ、なんか そんな感じのね、まあ、保健室っていうとさ、ちょっとなんか何それってなるから、まあ、サワ会って言ってんだけど、サワ会もまあ同じか
、うん、
まあ、そんな感じでね、やっていこうと思ってるので、
うん、
はい、皆さん気楽に応募してください、
うん、
はい、ね、今新しいアイテムも準備してたり、まあ、なんか毎月きっとまたみんなと関わるポイントが、
うん、
今後も作っていけると思うので、
はい、
それで言ったらもうね、次のシーズンの準備も絶賛始まってたりとか、
うん、
はい、次の企画とかもね絶賛こうね考えたりとか、
はい
はい、しておりますので、
うん、
ね、じゃあそんな感じで
最後急に雑だよいや、はい、本当に皆さんありがとうございます、はい、ということで、
なんかいろいろ概要欄にまとめるのでぜひ見てくださいっていうのと、ぜひ星もね、
うん、
つけてくれたら嬉しいです。
嬉しいです。
はい、みんな本当にここまで一緒に歩いてきてくれてありがとう本当に5年ぶりにマガジンが出せたのは、
うん、
本当にこのリスナーのみんなのおかげだとも本当に心から思ってるから、これをね、やってこれたから、多分私テイクミハイヤーやってなかったら怖くて、もしかしたら出せなかったかもとか本気で思うから。
可能性ある、
うん、で、あ、ミヤがなんかね、今
私今授賞式で横でトロフィー持たされてすごい感動して周りを見渡してるっていう役やってるから、
なんか急にねハイヤーマグを手に持ち始めてあたりを見渡し始めて
Thank you so much. やらないと
思ったんだけど、
いや、そう、
勝手に受賞式、
そう、知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないのでと思いましたけど、こちらのトロフィー、まだの名をハイヤーマグ、
はい、
こちらグッズ販売もしておりますので、
はい、
よかったらハイヤーのサイトの方からぜひご購入くださいませ。
はい、耐熱性の、ね、マグカップなので、
うん、はい、
あったかいものも冷たいものも、
はい、
一緒にハイヤーしてください。
してください。
それでは今週も、
はい、
Take me
higher!
みんな体に気をつけて、またねー。
またねー。